どうもこんばんは。こんばんは。2025年4月23日水曜日の時刻は22時40分です。夜の40分、10時40分でございます。ご機嫌いかがでしょうか。京都は一条通り神谷川門イルピアと神谷川よりパーソナリティはトニーです。水谷ラジオ、この放送は水谷ラジオを聞いてくださっているリスナーの方に向けてのみ放送されております。ありがとうございます。これね、なんと収録3回目なんですよ。なんかね、調子良くなくて、こうマイクが音拾わなかったりとか、なんかなんだろう、アプリの調子が悪かったりとかで、まあ、なんかせっかく喋った内容は全部ボツになってるんですが、何の話をしてきたかっていうと、もう万博ですよ、万博。4月の、14日にですね、万博行ってきました。かのこさんと2人で、開幕2日目ですね、4月の14日月曜日行ってまいりました。ありがとうございます。とても楽しかったです。大屋根リングがどうしても見たくてですね、大屋根リングと各国のパビリオンの建物を見に行きました。まあ、なんかご飯持ってっちゃったんで、なんかね、ちらし寿司と炊き込みご飯をおにぎりにして持ってったんで、なんか食事はほとんど食べれなかったんですけど、オーストラリア館の横にあるカフェココっていうところで、クロコダイルサンドか、クロコダイルサンドっていうワニの、まあ、肉で作られたであろうサンドを私は食べて、かのこさんは甘いケーキみたいなデザートを食べてっていうぐらいしか食べれなかったんですけど、ホットコーヒー探してて、ホットコーヒーがなかなか見つからなかったんですよね。で、なんかオーストラリアのそこのところでやっとホットコーヒーがあって、まあなんかぐるぐる回った割にはなんか東大元暮らしだったなみたいな。で、イタリア館の横でイリーがそのブースを出しててエスプレッソが飲めたんですけど、そのまだね、開幕2日目だったんでそんなに人混みもなくって、まあちょこっと並んだらイリーのなんかエスプレッソ飲めたなと思ったんですけど、なんかダブルドッピオで、800円だったかな、なんかまあなんかちょっと割高に感じちゃったんですよね。うわ、なんかエスプレッソを今飲みたいんじゃなくて、普通のアメリカーノが飲みたいんだよなと思って、アメリカーノ飲みたいからエスプレッソじゃないんだよなとかって言って、こうスルーしたんですよ。でもなんか考えてみたら、イタリア館のイリーのその開幕2日目ですよ、イタリア館のそのイリーのバリスタで、なんかバリスタというか、そのコーヒースタンドでコーヒー入れてるバリスタはイタリアのひょっとしたらトップ選手じゃないかみたいな、なんかトップバリスタが来てるんじゃないかってちょっと思い直して、なんか帰ってきてから思い直して、いやもうあれコーヒー飲んどきゃよかったなと思って、イタリアででもなかなか飲めない人がひょっとしたらバリスタでエスプレッソ入れてんじゃないかなと思って、なんかオーストラリアのね、カフェココは真ん中でオーダーで、左で食事、右で、ドリンクっていう受け取り口がバラバラになってて、オペレーションもぐちゃぐちゃになってたんで、もう今改善されてると思うんですが、開幕2日目はもうカオスになってましたね、カオス。はい。でもなんか各国の料理が食べられるので食事持ち込みできるんですけど、もう本当にあそこでしか食べれない食事がたくさんあるんで、で値段もなんか報道にあるみたいに駅そば3850円みたいなことばっかり言われてますけど、駅そばなんかはその外国の人にとっては食べれる機会がないから食べたらいいと思うんですけど、日本人は姫路に行けば食べれるんで、まあなんか駅そばに限らずですけど、日本のご飯は大体日本で食べられるんで、もうこの際ですから、各国のパビリオンのレストランにですね、あるんですよ、なんかパビリオンレストランでなんかフード食べるのいいなと思ったりしましたよ。なんかマレーシア館終わってからそのカレーとか普通に売ってて1500、600円で食べれたんで、これ多分、マレーシアで一番美味しいカレー屋が来てるんだろうなって勝手に思っちゃったんですよね。なんかマレーシアで一番美味しいカレー屋が来てるんだったら、マレーシアのカレー食べておいたらよかったな。いや、マレーシアで一番美味しいカレー屋だっていう触れ込みは知らないですよ。僕は今勝手に思ってそうやって言ってるだけです。でも万博で出店するお店ってなんか考えてみたら、 勝手になんか希望的観測ですけど、美味しいお店が選ばれるんじゃないかなと思ってね。えだって日本館とかで例えば和食の定食出すときにカゴの屋呼ぶかって言ったらカゴの屋呼ばないですよね。カゴ屋に、カゴの屋さんに失礼ですけど、いや俺だったら呼ばないなと思うんですけど、まあいいや。なんかあの食事もし万博行かれる方あればあの参考になればなと思いますけど、ぜひ、パビリオンのレストラン、利用して食事取られるのいいんじゃないかななんていうふうに思います。イタリア館のね、外にあるバールは本当に、バリスタがコーヒー入れてくれてるんで、イケメンのね、イタリア人がイタリアのが入れてくれてますんで、おすすめかなと思います。次回行ってなんか人が空いてたら私も利用しようかなというふうに思いますんで、人がね混んでてね、なんかちょっとバタバタしてたらなんか飲みたい気分にならないんですよね。どうしても待つのが苦手で、はい、万博に行って待つのは苦手でって言ってるんで、じゃあどうやって楽しんだんだって話になると思うんですけど、もうなんか僕ら親子は本当に待つのが嫌いで、だから結局コモンズっていういろんな国が入ってるブース展示を中心に回ったんですよ。まあなんかそれでいろんな国があるってことを知れてよかったですし、なんか時間を無駄に使わなくてよかったなというふうに思ったりしています。ただイタリアはね、本当に次回、もう一回行くんですけど、もう一回行くときにはイタリア館は予約してぜひ行きたいなと。国宝級のね、なんか展示物がたくさん来てるんで、まあなんかイタリアに家族で行く機会はないでしょうから、ちょっと楽しみだな。イタリアの国内でもあれだけの国宝級のものが一堂に会することはほとんどないんだっていう話をヤッチがね、大学の同級生のヤッチがね、報道関係者で万博の取材にずっとかぶりつきで来てる彼がそうやって言ってたので、まあなんかちょっとこう、なんか行く前にやっちの話聞きたかったな。なんか行く前にやっちの話聞いてたら全然万博の楽しみ方違ったのになと思って、なんか他にもいくつかなんかそんな話を聞きましたけど、まあなんか情報があまりにもね、大阪万博の場合は前もってこう広くこう触らなかったんで、それがちょっと不幸だなと思ったりしてます。今はねもう行かれた方たちの感想だとかも集まってきてるんで、皆さんにとってもいい情報がたくさん集まってるのかななんていうふうに思ったりしてますが、はい、ということで大阪万博行ってまいりましたという話でした。今回水谷ラジオその話で終わりなんじゃなくて、これ触れ込み、前振りです。アルバイト新しい子が決定しまして、おかげさまでね、タイマが3月で、引退してタイマロスの日々を過ごしていたわけですが、タイマロスでしたね、本当にタイマロスで、タイマロスの日々をまあくよくよしていてもしょうがないということで、新しいアルバイトを募集してたわけです。で、難易度 4.7 という数字を出してですね、募集をかけてて、まあ、難易度 4.7 っていうのはどういうことなのかなというふうに、まあなんか簡単な仕事ではないので、その作業は単純なんだけれども、仕事全体見渡せばちょっと難しいんですよね。一つずつの仕事がつながらないといけないので、一つずつの作業ができてもつなげられないと結局仕事にならないっていうのがあって、なんか作業ができても意味がないっていうところが難しいですよね。でこれがもうさらに難しいのが、イルピアットのアルバイトはやっぱりその全部自分で賄わないといけないんですよ。そのアルバイトスタッフと私の1対1で作業してレストランを回すので、本当であればもう1人いないといけないようなレベルの席数だと思うんですけど、そのお客様の不安も取り除けるためには、なんですけど、サービスは1人で調理が1人でっていう形で16席回してるわけですが、まあそのなんていうかな、これアルバイトのレーネさんが指摘してくれたんですけど、アルバイトの研修期間みたいなものを今設けてるんですが、アルバイトの研修期間で何を見るのかっていう話になった時に、まあなんか一人で働くっていうことと、 2人で複数人で働くっていうことと、まあ、1人で働くっていうのはあの私以外でってことですよ。だからなんか例えばこう他に何人かアルバイトスタッフがいて、まあ、なんか 3,4 人で一緒にホールを回すとか、なんか働くとかであれば、働ける人と、一人で、例えばトニーさんと一対一で働く方が働きやすい人と、タイプが違うと思うんですってことをはっきり言っていて、だから、複数人で働く方が向いているのか、一対一で働く方が向いているのか、それをこう見定めた方がいいですよねっていうふうに言ってくれたことがあったんですね。本当にその通りだなと思って、レーネさんはよくわかってるなと思ったんですけど、なんかそれを言ってくれたことで、その研修期間の時に私もアルバイトの子たちを何人かっていうか、まあ2人な系なんですけど、まあなんかちょっと見てて、1人男の子はね、なんかガッツがあってすごく真面目で、なんかいい内容だったんですけど、その1対1で私と働くにはちょっと向いてないのかな、彼自身もちょっとしんどいって思ったみたいで、で実際にそれはなんか一緒に働いてみてわかるんですよ。複数人いれば仕事を誰かがやっていて、あ、僕の仕事はこれだから、今はこれだから大丈夫とか、わからないことがあってもなんかできている人を見れば、後でなんか復習すればいいやって話になるから、そのなんだろうな、分かってないこともこう隠されるって言ったらおかしいな、なんか任されないというか、わからないことはやらなくてもいいということが複数人で働く場合は可能になるんだけれども、うちの店だとイルピアットだとそれが全く通用しないんですよ。その方法が全く通用しなくって、そのできないといけないんですよね。そこがそれがやっぱり一番大きいなと思いますね。で、彼の場合はその焼肉屋さん、もう一個焼肉屋さんでアルバイトをするとも言っていたので、その焼肉屋さんでアルバイトが決まって、そっちのアルバイトの方が、まあ、働きやすいということになったんですよ。でなんか複数人いて働きやすいのでそちらで働きますっていうことになったんで、いやもう本当に申し訳ないね、なんか難しい仕事だったねって話をしてたら、でもイルピアットでその、まあ、2回入って仕事を覚える作業をさせてもらったことで、焼肉屋さんで働くときにものすごく働けるんだと。だからそのイルピアットで働いていたおかげで、まあ、研修があったおかげで焼肉屋さんではすごく伸び伸び働けるんですってことを言ってくれたので、まあなんかじゃあ無駄じゃなかったかなと思って、よかったかなと思ってます。まあなんか新しく入ったアルバイトの正式採用になったみゆりさんという子が正式採用になっています。みゆりさんは千葉県出身なんですが、1回生ですね、新1回生です。この4月から立命館大学に通ってる1回生なんですが、もう最初に初日優香さんに仕事を教えてもらって、で優香さんに仕事を教えてもらった時に、なんか夜の雰囲気と、その夜の雰囲気か、夜の雰囲気、面接の時にランチに来て、話がちょっと前後しちゃうんですけど、面接の時にランチに来て面接をして、で夜の雰囲気を知っといた方がいいねって言って、面接の日にもう一回夜にも来たんですよ、彼女は。で夜のイルピアットを見ておいた方が予習になるからって言って、彼女がその夜にご飯を食べに来たんですよね。まかないを作ってあげるからおいでっていう風に言って、したら来た時に偶然ですけど、水木さん、アルバイトの水木さんがご家族と見えていて、レーネさんがアルバイトシフトで、でかつ N ちゃんがなんかお土産を持って登場するっていうパターンで、その優香さん以外のアルバイトの子たちとみんな会ったんですよね。その偶然なんですけど、こうみゆりさんが夜ご飯を一人で食べに来た時に、夜の雰囲気見に来た時に、アルバイトスタッフ優香さん以外に全員会うことができて、そこでなんか N ちゃんと喋った内容もみゆりさんにとってはすごく良かったって話をしてました。で働くにあたって何の心得が必要なのかは N さんから教えてもらったのですごく良かったですってことを今日 話をしてて、今日アルバイトスタッフがみゆりさんだったんですけど、まあなんか N ちゃんと話をしたこと良かったなというふうに思ってます。みゆりさんは初日にそのゆうかさんから仕事を教えてもらって、作業を覚えたんですけど、もう出来が良かったですよね。なんかあ動けてるなと思って、ゆうかさんさすがに教え方上手だなと思って見てたんですが、その教えてもらったのが水曜日だったかな、水曜日だったかで、次のシフトいつですかって話になった時にまだ決まってなかったんですけど、土曜日に人がいないってことになって、その週の土曜日に実は夜アルバイトシフト僕が間違えてたんですけど、水木さんが入れるんだと思ったら、水木さんはランチしか入れない、夜は入れませんみたいな、参ったなと、満席だぞとどうしようかなと思ったんですよ。その時にもうなんか作業をちょっと覚えてたし、みゆりさんならできるだろうって思って、みゆりさんにもうなんかちょっと無茶ぶりで振ったんですよね。もうとにかく僕がサポートするから、今日土曜日のお客様はよく知っている、もうごひいきの方ばかりなんで、新しいアルバイトスタッフがいるっていうだけで喜んでくださるだろうから、もう洗い物と注文だけ本当に徹してくれたらいいからみたいな形で入ってもらったんですよ。でもみゆりさんにとってはいきなり満席で土曜日の夜で、だもうこれやなっちゃうかなと思ったら、もうそんなこともなくみゆりさんが動けて非常に助かったんですよね。で1回しか優香さんに仕事を教えてもらってないのに、ほぼ内容を覚えていて、自分でちゃんと復習もして、なんかこう料理の写真、メニューの写真撮っていいですかって言ってメニューも撮って帰ってて、今日はなんかそのやっぱりなんだろうな、一対一で働くことに長けてる感じがしたですね。まあなんか得て増えてみたいなことがあるとしたら、みゆりさんは複数人で働くよりは一対一で働く方が自分の力が逆に使えるっていう感じでした。まあなんかね、みゆりさんが新しいメンバーとして入ってくれましたんで、これで5月ゴールデンウィークも含めてイルピアット神谷川はなんとかシフトが回るようになりましたので、安心して利用していただけたらなと思います。また新しいアルバイトスタッフのみゆりさんたくさん入りますんでね、皆さんにお会いする機会も増えるかなと思います。でとはいえですね、夏にもう N ちゃんは7月に引退しますんで、それまでの間 N ちゃんにもちょっと入ってもらいたいなと思います。で、ゆうかさんは今就職活動が真っ盛りなので、なかなかシフトに入る機会が少ないんですけれども、また就活終わってね、余裕が出てきたらシフトに入ってもらいたいなと。で、レイネさんも就職活動中なので、影響のない範囲で、お願いしています。で、水木さんが新2回生で、みゆりさんが新1回生ということで、まあ、フレッシャーズに支えられているイルピアと神谷川という展開になりました。まあ、タイマさんがね3月に引退しましたんで、それのまあ、なんだろうな、穴埋めというか、まあ、次の時代がやってきたという感じですね。はい、なので、万博も始まって、イルピアットも新しいスタッフがちゃんと整って、これで、なんとか一段落な感じでございます。5月のメニューの更新は今度の日月に、5月メニューに変わります。メニュー替え本当はね、なんか4号あたりでやろうかなと思ったんですけど、とてもじゃないですけど無理なんで、まあ5月メニューは来週火曜日からスタートでございます。今週で4月メニューが終了です。で、タケノコとかあるんですけど、タケノコとかあれなんですよ、5月の中旬以降になるともうほとんど出てこなくなっちゃうんで、まあなんかあるうちは、ゴールデンウィーク中は特に、タケノコは切らさずにだけ出せたらいいかなというふうに思ったりしていますね。東近江で朝掘りのタケノコがすごく美味しくて取れるので、それをこうアク抜きして、皆さんにご用意しようかなというふうに思っています。はい、 ということで、万博に行ってきましたよということと、新しいアルバイトが決定して働き始めましたよというお話で、本もですね、自費出版させていただいた本も好調に売れております。ありがとうございます。東京の方からはですね、合計20冊追加の注文もいただいて、本当に嬉しい限りでございまして、いろんな人の手に、著書が届いているという実感がありまして、すごくありがたいなと思ってます。本を出してみて思ったんですけど、本がきっかけでいろんな人とまた話をする機会が増えて、なんかすごくいい機会だなというふうに思ったりしています。私ラジオが大好きで、ラジオにこうしてね、水谷ラジオもやってるんですけど、本当にラジオに出たいんだと、ラジオ局に行ってそのブースで喋りたいんだ、マイクの前で喋りたいんだ、ずっと言い続けていてですね、本を出したことに気を良くしてですね、なんかちょっとそのラジオをやっている人たちにもずっと声かけててですね、なんとこの今回本を出したからってことでもないですけど、なんかその勢いに乗っかって、2回ほどですね、別々なんですけど全く違う番組なんですが、収録をすることになりましたので、ゲストとして呼んでいただけるということで、もうこれでね、本も出せたし、ラジオの収録も終わって電波に乗って私の声が外に出れば、もう思い残すことはないですよね。いやー、素晴らしいなと思います。なんか今からそのラジオの収録はワクワクしています。5月と6月に1回ずつ、収録いただきましたので、意気揚々と、KBS ラジオさんの方に、行ってですね、ちょっと放送をなどを、ね、参加してこようかなというふうに思います。はい、この間マチコさんと民主主義とか、あと PTA だとか、いろいろなことの意思決定について、あとは実行についてもけんけんがくがく話してます。あと子育て論について、ホームのふみさんとも話をしていて、これは子育てについてのラジオに1個出るということもあって、そうなんですよね、そこの流れの話はまたラジオに出てからでもいいかな、そういう話もありますので、水谷ラジオでね、話ができる範囲また決まればお話ししたいなというふうに思ったりしています。どうぞお楽しみにしていてください。この春もトニーから耳が離せないぜということで、ありがとうございます。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。万博に行ってまいりましたので、万博といえば、万博といえばこの曲かなというふうに、思っております。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。サカナクションで怪獣。小袋じゃないんかい。小袋の曲はまたなんか万博終わる頃にでもなんかリクエストを皆さんにかけようかなと思っていて、このサカナクションの怪獣っていう曲が大好きで、いやなんかアニメチっていうね、なんか漫画チね、地動説天動説で地動説なんだよっていう、そのアニメの主題歌ですけど、この怪獣という曲の中の歌詞で、この世界は好都合に未完成、この世界は好都合に未完成、この歌詞がすごくグッとくる感じ。なるほど、世界未完成だな。いや、しかもそれを好都合って言えてるこの山口さんのセンス抜群だなと思いますね、本当に。いや、もうなんかぜひ皆さんに聞いてもらいたいなというふうに思いまして、リクエスト曲はサカナクションで怪獣ということで、皆さんにとって5月も、ね、4月下旬からのゴールデンウィークも、良い、時間が流れますように祈っております。 あとランチと夜で、しているキャンペーンもいよいよ25日金曜日、残すところあと2日明日と明後日で終了でございます。もうなんか夜にキャンペーンするんじゃなかったなと思うぐらい、夜にキャンペーンするからもう夜全然飲み物出ないですよね本当に。なんか本当の狙いはそのキャンペーンでドリンクを飲んでいただいて注文するドリンクを注文するっていうことを、まあなんかこう、あ、なんか食事と飲み物っていいなって思ってもらえたらいいななんていうふうに思って展開したんですけど、フレッシャーズキャンペーンね、いやー裏目に出てるな本当に。もうなんかグランメゾンかなんかで、なんだワインとのペアリングの中リール動画上がってきて、ワインも料理だっていう、あのくだりの動画はまさにその通りなんだけれども、ワインも料理だっていう前にその食事と飲み物を飲むっていうことを、まあいいか、この話しだすとまた長いですからね。はい、ということで皆さんにとってまた良い春でありますように祈っております。またお耳で会いましょう。お聞きくださりありがとうございました。トニーでした。それではまた、さようなら。